コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご一教、地獄の底に落ちてみて不器用のありがたさがしみじみとわかりますな。人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日。はい、できる。で、昨日のことですが、ご覧になった方もあると思いますが、民放テレビでですね、外国から日本を訪れた方をレポートする番組をしておりました。時々私は見るんですね。改めてこう日本をこう外国人の目からこう見直すということができるような気がしてですね、たまたまスイッチを入れた時にやっておりましたら見るようにしております。わざわざ見ることはないんですけどね。で、昨日はちょうどウクライナから、避難して日本に移住された方たちを紹介されておりました。で、途中から見たんではっきりしないんですが、多分その女性のご主人が日本人なんですね。で、その女性の家族がですね、ウクライナから日本に来られたんですね。まあ、皆さんもウクライナのことはいろいろ見聞きされていると思いますが、改めてそのご家族の、ね、様子を見させていただきまして、大変だったなとこう思うんですよね。キーウという首都の近くにお家があったらしいです。そのすぐ近くのに、空爆があってですね、命からがらその空爆の最中を車で脱出したんだそうですね。お父さんとお母さんと娘さん2人、4人が脱出した。で、もう一人のその女性の娘さんはその日本人と結婚して日本におられるみたいなんですね。まあ、それを頼って来られた。で、まあ、その幸いですね、4人のご家族は怪我なく、日本にたどり着かれたわけですけどね。まあ、日本では、まあ、しばらくは、いわゆるコロナの関係で、すぐにはこう国内に入れないんですね。しばらく指定された宿で過ごして、そして、東京都が用意した宿舎にですね、移られておりました。その間ですね、まあ、テレビでもこう映しておったんですが、一番下の妹さんですね、まだお若い方ですね、10代だと思いますが、その方がずっと泣いてるんですよね。そりゃそうですわね。いきなり突然空から爆弾が降ってくる中を命からがら逃げてるわけですよね。おそらく友達もどうなったかわからないでしょうし、ね、そういう状態の、まあ、想像されるわけですよね。それで家族がいろいろ考えて、その一番下の娘さんのためにですね、秋葉原に連れて行って、そのいろいろ自分がね、日本のアニメが好きで、そういうグッズなんかを売ってるところに連れて行くんですよね。非常に喜ぶんですけど、その自分で買いたいと言わない。みんな苦労してるのに自分だけ欲しいものを買うわけにいかないという、そういう気持ちを持っておられる。お姉さんが気を使ってね、その日本にいるお姉さんが、その大好きなグッズのキーホルダーを買ってあげたら、もう本当に喜んでましたね。今朝、先ほど今いただいたこの三浦徳三郎先生の三好の通りですよね。人並みの衣食住と人並みの自由とが本当にありがたいということを、このウクライナから脱出してこられた方たちは実感されている。
という様子を見させていただきました
ね。でそのインタビューというかその番組に応募されたきっかけはですね、日本の人たちに少しでもそのウクライナの人たちのことを知ってもらい、もっともっと支援をしてもらえるようになればいいなということで、そのあえて番組に出たんです。その日本人の男性の方が言ってました。彼女のご主人がね、私もね正直その見させていただきながらなんとか応援してあげたいなと思うんですよね。先だって皆さん月報に紹介したように、まあ日本赤十字社を通じてこの教会から皆さんの現金を寄付させてもらってますが、なんとかですねそういう今大勢の方がね海外に脱出して、日本にもね大勢の方がウクライナ人が避難してこられてるらしい。できることならねウクライナの人たちを応援してあげたいなというふうに思いました。まあ、しかしそれはこちらが希望したからできるということではありませんしね、まあ、主に東京あたりに避難される方が多いようですね。東京都もそうして住居を提供したりして応援されてるみたいですね。で話は変わりますが、今日からこの若夫婦がですね里子さんを預かることになりました。里子というのは皆さんご存知だと思いますが、まあ、親が家族が育てられない状態の子供を、別の方が預かって育てるというそういう制度があるんですね。日本中にある制度なんです。で、若夫婦が、少し前からその手を挙げてですね里子を育てさせていただきたいということで、倉敷市のそのそういう担当の方たちとやり取りをしてですね、今まで何度かこう予行練習というんですか、その今1歳の男の子なんですけどね、まだタッチができるけど歩くことができない状態の子なんです。その子が、今日からその若夫婦のその大河原広場の方で生活することになります。これもですね私は事情を聞いてみてね、まあ詳しいことはわからないんですけど、その生まれたばっかりの子供をですね親が育てられないという状況、ちょっと私は考えられないんですが、どうもそういうことらしいんですね。それで周りの方が心配して、その児童相談所の方に相談されて、児童相談所の方の作用で今までその里親の方が預かっておられたね。その里親の方から今度はこちらの今新次先生、福雄先生夫妻が里親になってその子をこう引き継ぐことになったんですね。でいつまで預かるのとそれは分からないそうです。で考えてみたらね、そのウクライナの人のようなこう国際的な難民という方もうねたくさんいますよね。今何千万人という方がそういう状態、ウクライナだけでなくていろんな国でねもう暴動が起きたりして自分の国に住めないという方が海外に脱出してるんですね。そういう方たちを助けることも大事なんですが、実は日本の国内で生まれてせっかく生まれてるのに育ててもらえない子供がいるっていうのを私改めてね、今回のそういう赤夫婦の里親になるということを通して私も知りました。結構そういう子供さんがいるんですね。で場合によってはその何人もの里子を育ててる里親さんがいらっしゃる。今若夫婦が今度お預かりする子供さんはこれまでお世話になってた里親さんがですね、自分の子供さんがいらっしゃるんだけども、その自分の子供さんにまだ2人ぐらいの里子さんが預かってるんです。ようできるなと思ってね、今我が子でも育てるのが大変でもう育児放棄をする親が多いと言われてる中でね、我が子と里子と両方育ててる。この間初めてお会いしたんですが、本当にお元気そうな夫婦でね、あこういう方たちもいらっしゃるんだと思いました。まあ、そういうことで時々こちらの教会の広前の方にもねその子が来ると思いますが、皆さんもどうぞ、まあ、ウクライナのね 避難民の方ではないですけど、国内のある意味で避難民ですよね。温かく見守ってあげてほしいなと思います、ね、そしてこの広前で将来ですね、育てていただいてよかったなと思っていただけたらいいなというふうに思っております。はい、今日も読まれます。